水嶋優の世田谷ファンタイム。今日も一日お疲れ様でした。こんばんは。3月14日金曜日午後9時になりました。もっと世田谷を楽しむ30分、水嶋優の世田谷ファンタイム。パーソナリティ水嶋優です。
アシスタントパーソナリティの大森心です。
もう慣れた？
いや、まあ、ちょっとは慣れましたね
そうですか、はい、この世田谷ファンタイムは世田谷区 FM 世田谷、AT1 プロデュースがタッグを組んでお送りします。さまざまな世田谷区の情報や魅力をお伝えして、皆さんにもっと世田谷を楽しんでもらおうというラジオでありますね。そしてもちろんこの世田谷ファンタイムではあなたからの応援メッセージや、まあ、何でもいいんだけどな、とにかくコメントをお待ちしております。
はい、メールアドレスは834@fmsetagaya.com、 FM 世田谷ホームページのお問い合わせフォームからでも OK です。また X でも感想ツッコミ、どんなことでもどんどんつぶやいてください。ハッシュタグはひらがなでセタファンです。
世田谷ファンタイムへあなたの声をもっと聞かせてくださいね。さあ、今夜の水嶋優の世田谷ファンタイム、最初のコーナーは世田谷ボイスです。心ね、
はい、
新ボップ学童クラブって知ってますか？
いや、私本当に学童とかも行ったことがなくて何にも知らないんですよ。
うん、実は、はい、世田谷区立の全小学校に低学年の放課後の居場所としてあるのが新ボップ学童クラブといいましてね、
はあ、
まあ、学童指導や校庭開放したりして、とにかく子どもたちが1年生から3年生までが、今ほら、
はい、
共働きのご家庭とか増えてるじゃないですか。
そうですね。
で、本当にね、子どもたちが安全に楽しく過ごせる場所がとても多く必要になってきて、そういう場所を作ってるのが今世田谷区が皮切りになってどんどん増えてるそうなんですよ。
おお、いいですね。
なんですが、はい、そこで、まあ、指導員という呼び方ではありますが、子どもたちの面倒を見てくれる人たちが、はい、そんだけ増えてきてるから足らなくなってるわけね。
あ、なるほど、
はい、うん、なんだって。
そうですね、
そこを増やすためにどうしようかというふうに知恵を絞った世田谷区が、学生の皆さんと一緒にアニメを作ったら、
はい、
ちょっと興味持ってくれるんじゃないかという話になったんだって。
あ、それは
面白いとこ見つけたよね。
ちょっと、はい、興味があります。
うん、そんなんで、はい、今回、初めてになるのかな、アニメで作ったっていうのは。そんなことに挑んだ学生たちの中から3人がスタジオに、来てくれてます。こんばんは、いらっしゃい。
こんばんは。
自己紹介でいきましょう。まずは、
はい、東京都市大学でアニメを作ってます。普段はプログラミングをやってるんですけど、今回は監督としてアニメを作ってます。
監督、
はい、山下真太です。よろしくお願いします。
山下、
は
い、
そして、
はい、東京都市大学2年生の加藤壮也です。普段は環境学部って言って、うん、植物だったり建築物だったりをやってるんですけど、うんうん、今回は絵を描くってことで、めちゃめちゃ緊張しました。
この作品の絵を描いた。
そうなんです。
はいはい、はい、そして
東京都市大学4年の川口彩音です。私はこのアニメーション CM では制作進行を手伝わさせていただきました。で、普段子供と関わっているので、うん、何かそういう面でも力になれればということで頑張ってます。
なるほど。そもそもは世田谷区から声をかけられたの？
そうなんですよ。普段はアニメを趣味で描いてたんですけど、
う
ん、
そう、はい、趣味で描いてた。
そうなんですよ。それを世田谷区の方が見つけてくれて、今回 の声をかけていただいて、アニメを作ってるんで。
何人ぐらいで作ってんの？
いや、これ実は30人ぐらい有志で集まってくれ て
有志ってどういうこと？
本当になんか、なんだろう、サークルとかっていうわけではなくて、うん、いろんな学科とキャンパスも超えて興味があるっていう、その思いだけで。
あ、学科とか全然関係なく、は
い、そうなんですよ。
何にも関係ない
んです。別にアニメーション制作家とかいうことではないん
ですね。全然そんなことないですね。
さっき今聞いたら、はい、垣根越えて、はい、どうやって集めたの？
いや、もうなんかやっぱり SNS とか、うん、そういうコミュニティがあるので、いろんなところで声をかけたりして、知り合い捨てにとか、いろんな方法で集めて。
ほー。で、山下くんが、はい、世田谷区の方々といろいろ話をして、うん、こういう方向にしよう、こういう作品にしようとかいうのを話しながら作ってきたってこと？
そうですね。都市大の複数人と一緒に、世田谷区の人と一緒に話し合いながら、 脚本を少しずつ作っていきました。やっぱり脚本が一番時間がかかってて、やっぱり最初の要件定義っていうところですから、すごく丁寧に作る必要があるので、
でほら大事なことっていうか、まあ、あの真面目なことって伝えるのって難しいじゃないですか、紋切り型でやったってなかなか伝わらないしさ。
確かに。
やっぱりその見た人の気持ちにこう入っていくためには、柔らかさだったり、まあ、ちょっと楽しさだったりとかいうのは必ず必要になって、はいはい、でも大事なテーマ伝えたいってことになるわけでしょ。
そうですよね。やっぱり面白くしつつ、かつ世田谷区の方々が伝えたいコンセプトっていうものを含む必要があるので、やっぱり脚本を作るっていうのが一番時間がかかりました。
でその脚本ができたら今度は絵を描くわけだ。
そうですね、まあ、僕はその他のメンバーたちの一部には過ぎないんですけども、ただそのたくさんのメンバーでひたすら絵を描いてパラパラ漫画みたいにアニメーションを作って
子供の頃やったよね。あのノートの端っこにさ少しずつ絵描いてってパラパラパラってめぐる、まあアニメの基本だよな。
ただそのパラパラ漫画だけじゃなくて、あの最近だと例えばその止まった絵を動画編集で例えば横にスライドさせたりだとか、そのパラパラ漫画とかだけじゃできなかったような編集とかも取り入れてやってたんで、そこが結構工夫されてるなって思います。
で、まあ、進行の方っていうのはそれをまとめて作品にしていく。
まとめるというか、その統括であり監督である山下さんを、のモチベーションを保ちながら、
あ、マネージャーみたいな感じ、
マネージャーとか、あとはその作画のお手伝いとかっていうところを、雑用というか雑用というか、
まあ、マネージャーかな、
マネージャーかな、
あの時間もあったので、いろいろ支えられるかなと思って。
なるほど。でそういう人たちが30数人集まって、まず見学に行ったんだよね。
はい、あ、そうですね、まず世田谷区の児童館に実際に見学に行って、子どもたちと触れ合ってから、まあ、こういう感じでやってるんだなっていうのをちょっと触れてみて、そこから世田谷区の人たちと一緒にお話を何回も重ねつつストーリーを決めて、で最終的に作ったアニメっていうのは、あのシンボップの職員として初めて入ってきた私たち大学生と同じ年齢の大学生である主人公が、子どもたちに最初理解できない子どもたちとの関わりを重ねていく上で四苦八苦しながら、それでもやりがいを見つけていくっていうようなストーリーになってます。
なるほど。これが、今日公開になったんだよね。
あ、そうですね。
SNS で、
はい、
どんな媒体だろう。ホームページか。
そうですね、世田谷区のホームページだとか YouTube だとか、X だとかで公開されているみたいです。
それはでも嬉しいだろう、自分たちが作った作品がさ。
いや本当に夢みたいですね。
いや夢じゃないです、夢じゃないです現実も公開されてますでアニメーションですから、当然声が入るわけだよね。ね、心。
そうなんです。あの実はこちらのシンボップへようこそ、出演されている声優は皆 AT1 プロデュースに所属している
ということ
で、でも主人公の瀬戸和也役が伊藤健人さん、で指導員役が上田玲奈さん、また、池田桃香さん、一ノ瀬優里さん、神崎萌歌さん、ひなのさん、星崎ウイさん、皆さんが出演されていらっしゃいます。で今回メインキャストとして出演されている伊藤健人さんと上田玲奈さんからコメントをいただいております。
ちょっと聞いてみましょうか。
はい、ということで主人公の瀬戸和也役、声の出演をさせていただきました伊藤健人です。今回はボップという、まあ、このような、まあ、名称はね、世田谷区のボップっていうものがあるんだっていうのを初めて知りましたけれども、こういった職業の人たちがいることは、まあ、もちろん知っていて、僕も地元の児童館とかに子供の頃はよく遊びに行きましたし、そういう時にねお世話になったお兄さんお姉さんいたなみたいなことを考えながら演じさせていただきました。そして東京都の世田谷区といえば、まあ、結構広いですし、あの住宅街も多いんですよ。なんで、まあ、子どもの数もきっと多いんじゃないかなっていうのを考えながら、そうするとやっぱりいろんなご家庭があってね、いろんな学校があっていろんな子どもたちがいるんだろうなっていうのを結構楽しくこうポジティブにね想像しながら演じさせてもらいました。まあ、作中ですとね、地球とか虎とか絵とか、まあ、いろんな描かれ方をされてましたけれども、子どもも本当に十人十色ですし、みんないろんな違う個性があって、みんなこう可愛いですしね。最後のね女の子なんて1年前に自己紹介された時の誕生日を覚えて言ってくれてるわけですから、こういうところに、あ、子供ってすげえなやっぱみたいなところ、そういうところ、そういうところも感じながら演じさせていただきました。楽しかったです。
指導員の声を担当させていただきました上田玲奈です。今回世田谷区さんがボップ指導員という職業を広めたいという名目のもとショートアニメの制作がスタートしまして、そちらに携わらせていただきました。本当に子どもたちが個性豊かでとってもにぎやかで楽しい収録現場だなと思いながら今日この収録を終えたんですけれども、そんなにぎやかなこう世界観の中で私がアフレコをしていて感じたことは、そのこう学童の中での大人と子どもの関係性っていうのがより私が想像していたところよりも深いところまでつながっているんだなっていうことですかね。こう私が実際に小中高と学校で経験した先生とのつながりっていうのよりもより深く、なんか人間と人間のそのままのコミュニケーションがあるように感じて素敵だなと思いました。私も子どもの頃学童に通ってみたかったなって思わせられましたし、ぜひこのアニメを見ていただいてボップ指導員っていう職業があるんだっていうこともそうですし、学童っていう場所があるんだっていうことも大人の皆様にも子どものみんなにも知ってもらって興味を持ってもらって、もっともっとこう盛り上がっていったらいいなと思います。ぜひぜひ何度もアニメの方も見返して楽しんでください。ありがとうございました。
今上田さんが言ってたみたいに1年生から3年生って関わるとするじゃないですか、3年間、はい、目線が変わるんだよね。
あ、そうなんですね。
1年生だった子が3年生になった時に自分のこの顎の角度が変わってるのが自分でわかるんですよ。そういう喜びもあったりなんかしますがね。このアニメはどういうメンバーで作ったんでしたっけ。
はい、こちらですね、アニメーションの制作は世田谷区都市大学、制作協力が AT1 プロデュース、音響制作がハーフ HP スタジオで、行われています。
これはアニメの収録って立ち会ったの。
はい、立ち会わせ
て。山下くんだけ。
いや僕も全員か。
あ、本当。どうだった、どうだった。
なんかまず最初に思いつくのは、やっぱりすごい緊張しましたね。
なんでや。
なんかやっぱり大の大人の人たちに
囲まれて。ごめんね、大の大人で
プロの方々に囲まれて、でなんかすごいやっぱりアフレコしてる時って、めっちゃ静かじゃないですか、
はいはい、
その緊張感がすごい伝わってきて、自分もなんか頑張らなきゃって思ってすごい緊張しました。
頑張らなきゃってもうほとんど出来上がってる状態でしょ。
そう、なんかもう空気がもうすごい張り詰めてたんで。
まあじゃあいい経験したね。
いや、めっちゃいい経験でしたね。
そうかそうか、どうだった。
いや、やっぱりその例えば伊藤健人さんだったりとか、もう本当にいつもゲームとかテレビの中でしか見れない存在じゃないですか。
そうかそうか、
普通の大学生としてはそうなんで。
あ、なるほど。
やっぱりその本当普通に生きてたら絶対できない経験みたいなのをさせてもらえたし、やっぱりその自分の描いた絵に
そうだね
プロがこれ当ててて、こんなことあっていいのみたいな驚きが本当にあって、未だにちょっと実感ないですね。やった感じが。
どうですか、川口さんは。
取り囲まれる環境が現実になくて、なんか実際にもう緊張よりもやっぱりそのちゃんとしっかり見ないとみたいな、ちゃんとなんかいい作品になるようにっていうのをもう考えつついたので、本当になんかもうドキドキしながら思って、
なんか伝わるような伝わんないような微妙な感想だけどな。そもそもだってあなたなんか子供と一緒にバイトしてたりしたんでしょ。
そうですね、新ボップでバイトさせていただいた。
どれぐらい。
半年間。
ああ、そう、うん、でじゃあこういう体験を他の方々にも味わってもらいたくてこのアニメに関わったって部分もあるのかな。
はい、そういう部分もありますし、なんか大学生でアルバイトできて時給もちょっと良かったり。
あ、そうなんですか。
すごいし、
素敵。
子供と、まあ、遊んでお金をいただくっていうか、その子供を見守って、
そうなんだよね、
地域というか
遊ぶっていうよりそっちだね、
そういう貢献できる部分もあったりして、すごいいいバイトだなって思ってます。
アルバイトの方も非常勤職員の方も募集、このアニメで集まってくれるといいよね、
はい、そうですね、知ってもらえると嬉しいですね。
ねえ、自信は。
自信はあります。
おしぜひまだ多分ご存知ない方も多いと思いますので、このアニメのことを、もう今日からね、皆さんに見ていただいているので、ぜひタイトルもう一度。
はい、シンボップへようこそ、よろしくお願いします
ということですね。
はい、ということでですね、アニメーションシンボップへようこそは本日公開されました。YouTube や X、 世田谷区のホームページなど各 SNS で公開されていますので、ぜひ皆さんご覧ください。
山下君さ、
はい、
やってみてまたやりたいと思った、それとももういいかと思った？
そうですね、
悩むんかい。
いやなんか悔いはないなとは思うんですよね、でもやっぱりこうやってなんかみんなで一緒に作っていくっていう経験をできたので、まあ、もう一回作るんだったらああしたいなとか、もっと次はうまくできるんじゃないかとか、そういう思いもあるので、やっぱり楽しかったですし、またやってみたいなと思います。
先にそれ言ってよ悩むからもう嫌なのかと思って、
ちょっと考えながら喋ってるので難しい
です。あ、いやいや大丈夫です大丈夫です。そんなんで、またじゃあ新しい作品が生まれるぐらい頑張って見たんでしょ？
はい、そうで、めっちゃ頑張りました。
はいはいはい、じゃあ僕らもこれから見るようにしましょうね。
はい、はいはい、もちろん見させていただきます。アニメーション制作を担当した山下真人さん、加藤宗也さん、川口彩音さんにお話を伺いました。皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、世田谷ボイスでした。さて、ここであなたにお知らせです。世田谷区 FM 世田谷 81 プロデュースの共同企画として、朗読劇千秋直美沈黙の理由という朗読をですね、上演いたします。
今もなお歌うことなく沈黙を続ける伝説の歌姫千秋直美、そこには最愛の夫との永遠の別れがあった。歌手活動最後の1年間を見守った元マネージャーが明かす愛の物語。81プロデュースの豪華声優陣による朗読劇千秋直美沈黙の理由、公演日は4月5日土曜日、6日日曜日の2日間、全4公演、会場は北沢タウンホールです。チケットの購入など詳細は81プロデュース45周年ポータルサイトでご確認ください。
残りの席もちょっと少なくなっている公演もあるそうです。ぜひ早めに、まだどうしようかなと思ってるあなた、チケットをお求めくださいませな。知ってる？
世田谷。
世田谷区に関するいろいろな情報やニッチな知識などをクイズ形式で出題しますよ。あなたも一緒に考えて目指せ世田谷博士というコーナーでありますね。さあ今夜は、
はい、本日のスタジオゲストの学生さんたちが通う東京都市大学を運営するのは、後藤育英会という学校法人で、そうなんです、創設者は後藤啓太という実業家です。はいはいはい、その後藤啓太の美術コレクションを保存展示するために開館された美術館、上野毛の後藤美術館に関するクイズです。後藤美術館が所蔵している国宝は次のうちどれでしょうか？1、昨年の NHK 大河ドラマ光る君への、主人公紫式部の源氏物語を題材とした絵巻物。
絵巻物？
はい、で2、今年の NHK 大河ドラマベラボーの主人公蔦屋十三郎がプロデュースした浮世絵師北川歌麿の美人画。3番、来年の NHK 大河ドラマ豊臣兄弟のメインキャラ豊臣秀吉、その秀吉のお抱え絵師加納栄徳が描いた屏風。さあこの3つのうちどれでしょうか？
今回スタッフひねってきたね、
はい、
時間差できたね去年か今年か来年か、はい、
そうです。
それはもう古いに決まってるかなというと、去年、
去年、
何、
去年は、光る君へ紫式部の源氏物語を題材とした絵巻物です。
それです。
それで承知しました。こちらでよろしいでしょうか？はい、正解は1番、源氏物語を題材とした絵巻物です。はい、後藤美術館の国宝源氏物語絵巻は12世紀前半に制作された現存する日本の絵巻の中で最も古い作品、 これいつも展示されているわけではなく、春に期間限定で特別展示されているんですね、うん、で今年は4月26日土曜日から5月6日火曜日まで展示されています。
来月だね。
はい、来月末ぐらいからですね、うんうん、で琴美術館の所在地は東急大井町線上野毛駅から徒歩5分です、うん、ぜひ皆さん行ってみてください。
以上、知ってる世田谷のコーナーでした。さて、セタファンの3月のメッセージテーマは、あなたが卒業したいことは何ですか。で、皆さんからの意見を募集しましたところ、
はい、
ちなみに僕はね、花粉症、
あーもう
卒業した。
それは本当にそうです ね、
辛いわ、
はい、
いただいたメッセージです。ラジオネームがミックーさん、卒業したいこと、こんばんは、初めてメールします、いらっしゃい。突然ですが、私が卒業したいと思っていることは、仕事帰りの自分へのご褒美です。最寄りから自宅までコンビニやスーパーが 2,3 軒あるので、つい立ち寄ってしまい、今日は頑張ったからなどと言い訳をしながら、自分へのご褒美としてスイーツなどを買ってしまいます。わかるな、あの言い訳としては最適ですよね。
そうですね、めちゃくちゃわかります。
自分へのご褒美ってね、
お腹も空いてるしみたいな。
空いてなくてもなんか、
空いてなくても
スイーツ系食べたくなんない。
あ、なります。
でもいっぱい今コンビニとかあるじゃないですか、はい、わかるわ。でもなかなか卒業できないんでしょうね。などのメッセージ、あなたからも募集しております。
はい、メッセージの宛先はメールアドレス 834@fmsetagaya.com、 FM 世田谷ホームページのお問い合わせフォームからでも OK です。また X、 旧 Twitter でもどんどんつぶやいてください。ハッシュタグはひらがなでセタファン。メッセージテーマのほか、応援メッセージ、うん、私たちへの質問、番組の感想、何でも OK です。
ちょっと質問とか来ないもんね。
あ、ぜひ何でも答えていきたいと思います。では皆様からのメッセージお待ちしております。
さあ、じゃあ今夜最後こちらですね。
心の今日の試み、このコーナーは私大森心が心の赴くままに世田谷の街を歩いて見つけたものや、ネットの海を歩いて心に引っかかったものなど、とにかく面白そうなものを制限時間30秒で分かりやすく解説プレゼンするコーナーです。
ネットの海で溺れるなよ。
ああ、もう本当に毎日ブクブク溺れてますが。
さあ、今夜のテーマは何。
はい、今日のテーマはカスタムアイウェアです。
カスタム何、
アイウェアですね。
アイウェア、もうそこがすぐにわからないんですが、はい、30秒用意スタート。
はい、カスタムアイウェア、つまりメガネなんですけれども、
アイウェア、
はい、あの最近よく流行ってるもので、こうガタテメガネを自分好みにカスタムするっていうのがちょっと流行ってまして、こうメガネのこうツルの部分にチェーンをつけたりとか、アクセサリーをつけたり、うん、グラス自体をこう大きなもの、小さいもの、縁があるものないものっていう風に自分で好きなものを選んで組み合わせて、うん、自分だけのカスタムアイウェアを作れるお店が下北沢と原宿にあるみたいなんです。うん、ちょっと私は行ったことないんですけど、ぜひ行ってみてください。
粘ったの。アイウェア、
アイウェア、
目の服装みたいなこと。
はい、そういうことで、おしゃれでつける用のメガネみたいな感じです。
その言葉自体は知らなかったわ、アイウェアって。
私も
前からあんの。
いや、あんまり詳しく知らなかったんですけど、なんか前からある言葉ではあるみたいなんですけど、うん、まあ、その何でしょう、衣装とかでよく使われるみたいで、雑誌とか、あの言葉としてはちょっと分かんないんですけど、その、
まあ、メガネのことですね。
そうです、めっちゃおしゃれなメガネです。
あ、めっちゃおしゃれなメガネのことなんですね。
伊達メガネみたいな感じ。
伊達メガネなんですね。
どう入ってないんですよ、そこ
なんで。
あの、もう完全におしゃれ特化でやってるみたいです。
もう僕みたいに必要不可欠になった人とは違うわけだな。
そうですね、もう
そうですねって言ったら。まあまあそうなんですね。そういうのが今下北でも流行って
る、流行ってるみたいです。
はぁ、ああ覚えておきましょう、
はい、
なんて言ってる間にも惜しかったとなりましたね。今夜のお相手は僕、水島優と、
はい、大森心でした。
水島優の世田谷ファンタイム、また来週の金曜日午後9時にお耳にかかりましょうね。1週間お元気で。